堀木は在宅でした。汚い路地の奥の二階屋で、堀木は二階のたった一部屋の六畳を使い、下では堀木の老父母と、それから若い職人と三人、下駄の鼻を縫ったり叩いたりして製造しているのでした。堀木はその日、彼の都会人としての新しい一面を自分に見せてくれました。それは俗に言うちゃっかり性でした。田舎者の自分が愕然と目を見張ったくらいの冷たくずるいエゴイズムでした。自分のようにただ止めどなく流れる太刀の男ではなかったのです。お前には全く呆れた。親父さんからお許しが出たかね。まだかい。逃げてきたとは言えませんでした。自分は霊によってごまかしました。今にすぐ堀木に気づかれるに違いないのにごまかしました。それはどうにかなるさ。
おい、笑い事じゃないぜ。忠告するけど、バカもこの辺でやめるんだな。
俺は今日は用事があるんだがね、この頃バカに忙しいんだ。
用事ってどんな？
おいおい、座布団の糸を切らないでくれよ。自分は話をしながら、自分の敷いている座布団の閉じ糸というのか、くくり紐というのか、あの房のような四隅の糸の一つを無意識に指先でもてあそび、ぐいと引っ張ったりなどしていたのでした。堀木は堀木の家の品物なら座布団の糸一本でも惜しいらしく、恥じる色もなく、それこそ目に角を立てて自分を咎めるのでした。考えてみると、堀木はこれまで自分との付き合いにおいて何一つ失ってはいなかったのです。堀木の老母がおしるこを二つお盆に乗せて持ってきました。あ、これは、と堀木は真からの孝行息子のように老母に向かって恐縮し、言葉遣いも不自然なくらい丁寧に。すみません、おしるこですか。豪気だなあ。こんな心配はいらなかったんですよ。用事ですぐ外出しなきゃいけないんですから。いいえ、でもせっかくのご自慢のおしるこをもったいない、いただきます。お前も一つどうだい。おふくろがわざわざ作ってくれたんだ。はあ、こいつはうめえや、豪気だなあ、とまんざら芝居でもないみたいにひどく喜び、おいしそうに食べるのです。自分もそれをすすりましたが、お湯の匂いがして、そうしてお餅を食べたら、それはお餅でなく自分にはわからないものでした。決してその貧しさを軽蔑したのではありません。自分はその時それをまずいとは思いませんでしたし、また老母の心づくしも身にしみました。自分には貧しさへの恐怖感はあっても軽蔑感はないつもりでいます。あのおしること、それからそのおしるこを喜ぶ堀木によって、自分は都会人のつましい本性、また内と外をちゃんと区別して営んでいる東京の人の家庭の実態を見せつけられ、内も外も変わりなく、ただのべつ幕なしに人間の生活から逃げ回ってばかりいる薄バカの自分一人だけ完全に取り残され、堀木にさえ見捨てられたような気配に狼狽し、おしるこの剥げた塗り箸を扱いながら、たまらなくわびしい思いをしたということを記しておきたいだけなのです。
悪いけど俺は今日は用事があるんでね。
堀木は立って上着を着ながらそう言う。
失敬するぜ、悪いけど。
その時、堀木に女の訪問者があり、自分の身の上も急転しました。堀木はにわかに活気づいて、
いや、すみません、今ね、あなたの方へお伺いしようと思っていたのですがね、この人が突然やってきて。
いや、構わないんです。さあ、どうぞ。よほど慌てているらしく、自分が自分の敷いている座布団を外して裏返しにして差し出したのをひったくって、また裏返しにしてその女の人に勧めました。部屋には堀木の座布団のほかには客座布団がたった一枚しかなかったのです。女の人は痩せて背の高い人でした。その座布団はそばにのけて、入り口近くの片隅に座りました。 自分はぼんやり二人の会話を聞いていました。女は雑誌社の人のようで、堀木にカットだかなんだかを兼ねて頼んでいたらしく、それを受け取りに来たみたいな具合でした。
急ぎますので。
できています、もうとっくにできています。これです、どうぞ。電報が来ました。堀木がそれを読み、上機嫌のその顔がみるみる険悪になり、チェッ、お前これはどうしたんだい。ひらめからの電報でした。とにかくすぐに帰ってくれ。俺がお前を送り届けるといいんだろうが、俺には今そんな暇はねえや。家出していながらそののんきそうな面ったら。
お宅はどちらなのですか。
大久保です、不意と答えてしまいました。
そんなら社の近くですから。
女は甲州の生まれで28歳でした。5つになる女児と高円寺のアパートに住んでいました。夫と死別して3年になると言っていました。
あなたは随分苦労して育ってきたみたいな人ね。
よく気が利くわ、かわいそうに。初めて男めかけみたいな生活をしました。静子というのがその女記者の名前でした。まあ、新宿の雑誌社に勤めに出た後は、自分とそれから茂子という5つの女児と2人、おとなしくお留守番ということになりました。それまでは母の留守には茂子はアパートの管理人の部屋で遊んでいたようでしたが、気の利くおじさんが遊び相手として現れたので、大いにご機嫌がいい様子でした。1週間ほどぼんやり自分はそこにいました。アパートの窓のすぐ近くの電線にやっこだこが一つ引っからまっていて、春のほこり風に吹かれ破られ、それでもなかなかしつっこく電線に絡みついて離れず、何やらうなずいたりなんかしているので、自分はそれを見るたびごとに苦笑し、赤面し、夢にさえ見てうなされました。
お金が欲しいな。
いくらぐらい。
たくさん。
金の切れ目が縁の切れ目って本当のことだよ。
だからし、そんな古くさい。
そう。しかし君にはわからないんだ。このままでは僕は逃げることになるかもしれない。
一体どっちが貧乏なのよ。そしてどっちが逃げるのよ。
変ね。自分で稼いでそのお金でお酒、いやタバコを買いたい。絵だって僕は堀木なんかよりずっと上手なつもりなんだ。
このような時、自分の脳裏におのずから浮かび上がってくるものは、あの中学時代に描いた竹市のいわゆるお化けの数枚の自画像でした。
失われた傑作。それはたびたびの引っ越しの間に失われてしまっていたのですが、あれだけは確かに優れている絵だったような気がするのです。その後さまざま描いてみても、その思い出の中の一品には遠く遠く及ばず、自分はいつも胸が空っぽになるようなだるい喪失感に悩まされ続けてきたのでした。
飲み残した一杯のあぶさ。
自分はその永遠に償いがたいような喪失感をこっそりそう形容していました。絵の話が出ると、自分の眼前にその飲み残した一杯のあぶさがちらついてきて、あの世をこの人に見せてやりたい。そうして自分の画才を信じさせたいという焦燥にもだえるのでした。
どうだか、あなたは真面目な顔をして冗談を言うからかわいい。
冗談ではないのだ、本当なんだ。
あの絵を見せてやりたい
と空前の反問をして、ふいと気を変え諦めて、
漫画さ、少なくとも漫画なら堀木よりはうまいつもりだ。
そのごまかしの道化の言葉の方がかえって真面目に信じられました。
そうね、私も実は感心していたの。茂子にいつも書いてやっている漫画、
つい私まで吹き出してしまう。
やってみたらどう？
私の社の編集長に頼んでみてあげてもいいわ。
その社では子供相手のあまり名前を知られていない月刊の雑誌を発行していたのでした。
あなたを見ると大抵の女の人は何かしてあげたくてたまらなくなる。
いつもおどおどしていて、それでいて滑稽家なんだもの。
時たま一人でひどく沈んでいるけれども、その様が一層女の人の心をかゆがらせる。
静子にそのほかさまざまなことを言われておだてられても、それがすなわち男めかけの汚らわしい特質なのだと思えば、それこそいよいよ沈むばかりで一向に元気が出ず、女よりは金、とにかく静子から逃れて自活したいと密かに念じ工夫しているものの、かえってだんだん静子に頼らなければならぬ羽目になって、家出の後始末やら何やらほとんど全部この男勝りの公衆女の世話を受け、一層自分は静子に対しいわゆるおどおどしなければならぬ結果になったのでした。静子の取り計らいでひらめ、堀木、それに静子、三人の会談が成立して、自分は故郷から全く絶縁せられ、そうして静子と天下晴れて同棲ということになり、これまた静子の奔走のおかげで自分の漫画も案外お金になって、自分はそのお金でお酒もタバコも買いましたが、自分の心細さ鬱陶しさはいよいよ募るばかりなのでした。それこそ沈みに沈みきって、静子の雑誌の毎月の連載漫画金太さんとおたさんの冒険を書いていると、ふいと故郷の家が思い出され、あまりのわびしさにペンが動かなくなり、うつむいて涙をこぼしたこともありました。そういう時の自分にとってかすかな救いは茂子でした。茂子はその頃になって自分のことを何もこだわらずにお父ちゃんと呼んでいました。 お父ちゃん、お祈りをすると神様が何でもくださるって本当？
自分こそそのお祈りをしたいと思いました。
ああ、我に冷たき意志を与えたまえ、我に人間の本質を知らしめたまえ、人が人を押しのけても罪ならずや、我に怒りのマスクを与えたまえ。
うん、そう、しげちゃんには何でもくださるだろうけれども、お父ちゃんにはダメかもしれない。
自分は神にさえ怯えていました。神の愛は信じられず、神の罰だけを信じているのでした。
信仰、それはただ神の無知を受けるためにうなだれて審判の台に向かうことのような気がしているのでした。地獄は信じられても、天国の存在はどうしても信じられなかったのです。
どうしてダメなの？
親の言いつけに背いたから。
そう？お父ちゃんはとてもいい人だってみんな言うけどな。
それは騙しているからだ。このアパートの人たち皆に自分が好意を示されているのは自分も知っている。しかし自分はどれほど皆を恐怖しているか。恐怖すればするほど好かれ、そうしてこちらは好かれると好かれるほど恐怖し、皆から離れていかねばならぬ。この不幸な病壁を茂子に説明して聞かせるのは至難のことでした。
茂ちゃんは一体神様に何をおねだりしたいの？
自分は何気なさそうに和道を転じました。
茂子はね、茂子の本当のお父ちゃんが欲しいの。
ぎょっとしてくらくらめまいしました。
敵、
自分が茂子の敵なのか、茂子が自分の敵なのか、とにかくここにも自分を脅かす恐ろしい大人がいたのだ。他人、不可解な他人、秘密だらけの他人。茂子の顔がにわかにそのように見えてきました。茂子だけはと思っていたのに、やはりこの者も、あの
不意にアブを叩き殺す牛の尻尾を持っていたのでした。自分はそれ以来、茂子にさえおどおどしなければならなくなりました。